ボランティア情報吹田第122号平成31年3月1日編集発行吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター吹田市ボランティア連絡会郵便番号 564-0072 吹田市出口町19番2号市立総合福祉会館内電話06-6339-1210ロゴマーク円の中にすいた大文字の V スターマーク円の周りに広めよう深めようボランティア活動ロゴマーク終わり1すいた市ボランティア連絡会親睦交流会ボランティア人も私も笑顔に1月30日水曜日名シアターレセプションホール吹田市のボランティア連絡会所属の26団体83名が一堂に会し平成最後の親睦交流会が開かれました。矢上会長からは昨年の自然災害で多くの災害ボランティアの方と共同協力して働くできたことへの感謝とともに広報支援の活動に新たな発見と学びがあったとの報告がありました。また吹田市社会福祉協議会遊佐光雄会長は地域福祉を推進する頼もしいボランティア連絡会と吹田市社会福祉協議会とがパートナーシップを組んでいくことに期待している、そして次の世代につなぐ誰もが安心して住める吹田を目指してほしいとのお祝いの言葉をいただきました。第1部は活動紹介としてボランティアグループホット吹田の森山さんから介護情報座談会開催思い出を生かす改装法ホットレターなどの紹介があり、その後グループワークで改装法を体験しました。テーマは、ふるさと。それぞれが子供の頃に戻って、懐かしい話に花が咲き、認知症予防として、そして心の癒しやコミュニケーションのツールとしての改装法を気軽に活用できることを知りました。続いての発表は、グループアメンボです。メンバーがお揃いのピンクのシャツを着て、大型絵本、大型紙芝居でデイサービスや学童保育での活動を再現しました。とても耳に心地いい声が流れ、しばし童心に戻ったような雰囲気に。そして大阪名物、なんでやねんの歌に合わせて手と足でリズムを取り、笑顔で終わりました。第2部は、ヘルマンハープピッコロンのヘルマンハープ演奏を聴き合唱した後、吹田市社会福祉協議会の広田智久局長に吹田市社会福祉協議会とボランティア連絡会の長年の関係を楽しく愉快にお話をしていただきました。ボランティア連絡会の活動はやりたいことをやりたい時にできる即効性のある活動である、また大阪で一番、いや全国で一番、吹田市社会福祉協議会と私たちボランティア連絡会は信頼関係があると嬉しいお言葉をいただきました。その余韻の中、中谷副会長の進行のもとワールドカフェが始まり、テーマはボランティアを楽しく続けるには、各テーブルで一人一人が付箋に思いのまま書き、楽しくなければ続かない、責任はあるけども無理はしない、ありがとうの感謝の言葉が嬉しい、学びと継続は必要などさまざまな意見が出ました。最後はボランティアグループ花から指導のもと吹田スマイル体操をして、北島副会長の一丁締めで閉会しました。今日の交流会では、吹田に 大勢のボランティア仲間ができたことを実感し、頼もしくこれからの活動の原動力となることと思いました。感謝の言葉で生まれるボランティア力のキャプションのもと、会場の皆さんが写っている写真があります。写真説明終わり。2、各行事の報告が4つあります。その1、人と人とのつながり。災害時にボランティア連絡会は何ができてどう動いたのか。大阪府市町村ボランティア連絡会、12月10日月曜日。大阪府市町村ボランティア連絡会では毎年テーマ別研修会を開催。本年度は大阪社会福祉指導センターにて、大阪府北部地震台風21号において災害時にボランティア連絡会は何ができてどう動いたのかについて、大阪大学大学院厚見教授、高槻市ボランティア連絡会会長横井氏、吹田市ボランティア連絡会副会長中谷氏により活動の報告がありました。阪神・淡路大震災より24年の今、厚見教授は福祉制度など仕組みは大きく変わっても、災害時の障害者の課題はあまり解決されていない。地域コミュニティの防災はインクルーシブ。インクルーシブは障害のある人ない人分け隔てなくの意味。インクルーシブな防災からと、地域で顔見知りの関係を作り、つながりを大切にして活動をしてもらいたいと話されました。高槻市ボランティア連絡会、例年は災害ボランティアセンターでのシミュレーションにボランティア役として参加していたが、今回は運営側として参加。社会福祉協議会とボランティア連絡会が協力して活動できたと報告。吹田市ボランティア連絡会、災害ボランティアセンターでのシミュレーション訓練では、役員ボランティアコーディネーターは受付の担当でしたが、当日は現場での活動広報支援で手の足りない箇所を担いました。広報支援は災害ボランティアに気持ちよく活動をしていただきたいという思いで、声かけや気配りなど裏方支援をしました。また点訳や手話が生かされたこともほっこりした活動でした。吹田市ボランティア連絡会は3年前より吹田災害ネットワーク、吹田市社会福祉協議会の世話人役をしており、さまざまな団体に呼びかけ交流会が開かれております。話し合う中で、自分たち団体ができることは何かを模索して、災害時の取り組みなどを記入しております。ネットワークの他団体とのつながりはなくてはならないものです。会場は120名を超える参加者で熱気であふれておりましたのキャプションの写真が1枚あります。その2、府市町村ボランティア連絡会北摂ブロック交流会、豊中市、11月28日水曜日。豊中市立文化芸術センターにて、地域福祉とボランティア、テーマ型ボランティアグループへの期待と題し、関西学院大学牧里教授による講演がありました。その後交流会があり、大阪府北部地震についてグループワークがありました。丸1、自治会加入率 40% くらいで少ないため、加入していない地域にはボランティアが安否確認。丸2、地域の災害をドローンで確認。丸3、吹田市社会福祉協議会災害ボランティアセンターは市立総合福祉会館内なので羨ましいなどとありました。豊中市のボランちゃんと とのキャプションのもと、写真が1枚あります。真ん中にゆるキャラのボランちゃんが写ってます。その3、講座スイタの子供に育みホームを。12月4日火曜日、育みホームは家庭で暮らせなくなった子供を地域で育てようという里親制度です。スイタにもそのような子供が70人いて、育みホームで育てられているのは1割、その他の子供は施設で暮らします。突然ですがと、講師の NPO 法人キッカー秋代氏が参加者にマイクを向けて、今晩何を食べたいですか。施設の子供たちは自分が食べたいものを出してもらえるという経験が少ないです。さらに、今日ここから長期間うちに帰れないとどんなことが心配ですか。虐待から守るため、学校で保護された子供はうちに帰れないという不安の中にいます。家庭で育てられる安心感は子供の学力や成長に大きく影響します。子供は次世代を担う私たちの資産、私たち大人との生活で彼らの将来を変えられると、養護施設で20年キャリアを積まれたキッカー氏の、まずは多くの人に現状を知っていただきたいというお話でした。参加者の感想。1. 温かい家庭で育ち、虐待とは無縁な大人に成長してもらいたいです。2. 健やかに育ってほしいと願いながら、その役目を担っておられる方々を尊敬します。熱心に聞く参加者のキャプションの写真が1枚あります。4. 切手しおりツアー。 NPO 法人誕生日ありがとう運動本部 in 神戸、12月6日木曜日。毎月第2、第4火曜日、第1木曜日に開催のコミュニティサロンに参加しているボランティア10人が、誕生日ありがとう運動本部を訪問しました。きれいに整理し、送った切手がどんな目的でどのように再生されるのかを知るツアーで、代表の三岡氏は切手の語源、切符手形にまつわる話や、世界の珍しい切手を画像で見せて歓待してくださいました。お話の後、古切手からお気に入りを選び、しおりを作りました。他にも様々なグッズを制作し、障害者の自立支援活動を熱心にされていました。全国から送られてきた善意の切手のキャプションの写真が1枚あります。受賞おめでとうございます。吹田市社会福祉協議会福祉大会ボランティア感謝状、エコおもちゃ作り市民塾の藤森茂次さん、ボランティアグループ竹とんぼの沖村文夫さん、転訳の会まどかの村井由美子さん、転訳グループ愛の上中優子さん、ボランティアグループ花からの村岡麻子さん。以上です。3、施設さんこんにちは。最終回シリーズを通して12の施設さんにインタビューさせていただきました。お忙しい中、どの施設さん担当者さんも心よく応じていただきましたこと、心より御礼申し上げます。今後の活動の参考にさせていただきます。その1、住宅型有料老人ホーム心地江坂。自発支援を目指して。自発支援は、自らやりたいことをやれるように支援すること。開所1年半のビル街にあるベネッセグループの施設です。法務長の浅野氏が答えてくださいました。クエスチョン、施設のアピールしたいところは。アンサー、自発支援を目指しています。味噌汁ご飯を自分でよそうだけではなく、入居者同士が互いに支え合えたらいいなぁと、 これは認知症予防の軽減になると思っています。クエスチョン、ボランティアの受け入れ目的は？アンサー、入居者が少しでも社会とつながってほしい。それが刺激であり楽しみになります。クエスチョン、今後取り入れたいボランティアは？アンサー、女性中心の内容が多いので男性向け内容を取り入れたい。クエスチョン、ボランティアに対して何かあれば教えてください。アンサー、ボランティアや地域の皆さんにフラッと入っていただけるような敷居の低い施設を目指しています。生き生き100歳体操は地域の方が主催となり、当施設を会場として地域の方、入居者とが30名ほど参加しています。気軽に入っていける場を提供させていただきたいと思っています。ボランティア活動の練習場所としても利用してください。また当施設の自立の入居者が地域へボランティアとして参加できるような社会になってほしいという思いもあります。和やかに福笑いのキャプションの写真が1枚あります。心地江坂終わり。その2、中央介護センター竹見台デイサービスセンター、刺激興奮感動で生き生きと。千里ニュータウンの団地の中に施設があり、この土地ならではの利用者さんの特徴があると生活相談員の森本さんが話してくださいました。クエスチョン、利用者さんの特徴は？アンサー、近くの団地で一人住まいの方が多いです。団地は階段が多く、利用者さんは足腰がしっかりしています。近所の話を一人一人とできることが魅力的でアットホームです。クエスチョン、どんなボランティアグループが？5グループ。ハーモニカ、お話、歌、ギター。ギターは年代に合う歌。ハンドベルなど。クエスチョン、ボランティアでどんな効果が？刺激、興奮、感動になり、声が出て、拍手、瞬き、はつらつ、生き生きされる。知っている歌が出ると表情が変わり、足でリズムをとっている。スタッフも勉強になります。クエスチョン、他にどんなボランティアを希望しますか？アンサー、歌やゴスペル、習字、生け花など体感し参加できるもの。クエスチョン、ボランティアの活動に見守りは？アンサー、活動の際は横から盛り上げ、利用者のサポートをしています。スタッフが楽しめると利用者さんも楽しめます。クエスチョン、ボランティアに要望は？アンサー、ゆっくりはっきり聞こえる声がいいですね。時間がかかっても利用者さんの話を聞いてほしいです。こんにちはのキャプションの腹話術の写真が1枚あります。竹見台デイサービスセンター終わり。4、シニア世代、私のボランティア活動。詩吟と詩舞、詩舞は詩吟で踊ること。70歳を過ぎて健康のため、また趣味を深めるために妻に勧められ詩吟と詩舞をやるようになりました。簡単に思っていたのですが、練習が大変でした。それでもなんとか人様の前で踊れるようになりました。5年前ぐらいから老人ホーム、デイサービス、各地の福祉委員会の行事、コミュニティ祭りなど各種の行事にボランティアで出演させていただいています。皆様に喜んでいただき感謝しています。自身80歳になり、大変充実した人生と仕事をしながら、嬉しく感謝の毎日です。小随流支部会千原明、決まったポーズのキャプションの写真が1枚あります。5、行事案内が1つあります。吹田市ボランティア連絡会総会、日時2019年4月26日金曜日、13時 30分から、場所吹田市立総合福祉会館1階集会室。6、お知らせが3つあります。1つ目、2019年度平成31年度ボランティア保険加入受付中、安心してボランティア活動をしていただくためのボランティア保険の申し込みが始まりました。2つ目、第7回歌体操ボランティア養成講座。内容、歌体操を通して楽しい時間を共有するボランティア活動5回講座。日時、4月2日、9日、16日、23日、5月7日、いずれも火曜日、13時30分から15時30分。場所、吹田市立総合福祉会館、出口町。受付、3月1日金曜日から29日金曜日まで。定員、先着20人、参加費無料。3、傾聴ボランティア養成講座。内容、ゆっくり話し手に寄り添いお話を聞くボランティア活動5回講座。日時、5月14日、28日、6月4日、11日、25日、いずれも火曜日、13時30分から15時30分。場所、吹田市立岸辺市民センター、岸辺南。受付、4月1日月曜日から5月7日火曜日まで。定員、先着30人、参加費2000円。お問い合わせ申し込み、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話6339-1210と1254、ファックス6339-1202。土曜日曜を除く。お知らせ終わり。7、ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、電話で気軽にご相談ください。吹田市ボランティアセンター、電話06-6339-1210、月曜日から金曜日1時から4時まで、吹田市立総合福祉会館2階。ボランティア相談終わり。8、第122号編集委員となって。5人の方のご紹介です。お一人目、何気なく見ていた紙面に会員に伝えたいという編集委員の熱い思いがこもっていることに驚くと同時に、背筋が伸びる気持ちになりました。編集の場に参加できたことに感謝いたします。ほっとすいた森山典子。お二人目、初会合の時から活発に意見が出て、その日にほぼ段取りよく決まり、気がつけば多忙な方ばかりなのに感動しました。ありがとうございました。正髄流支部会、千原恵子。3人目、施設さんこんにちはの取材に行って、日頃ボランティア活動に行き、施設にどのように役立っているのか生の声が聞けました。ご多忙の中ありがとうございました。承諾の会、西村正夫。4人目、思い出した、関西大学川田特別任命教授の一言。町の災害予想を知り、行動案を持とう。自分たちでどうすると考え、一歩を踏み出そう。吹田防災士会、兵藤正夫。5人目、編集委員なんて初めての経験です。西も東もわからず、右往左往するばかり。 ベテランさんの方々の後をついていけば、なんとかなるだろうと思っています。S.A. 吹田おもちゃ作り市民塾、丹羽史郎。以上。9. 編集後期。昨年、災害ボランティア事前登録し、災害いつ起こるか誰も知る由もなし。災害ボランティアの担当者から急遽連絡を受け、何も考えずに気楽に行きますと。災害発生当時、安否確認ほかするも、自分の自治会の被害は少なくて済み、当日社会福祉協議会に先輩と一緒に行く。午前中にオリエンテーションを受け、すぐ現場へ。報道などされたような方とは違い、吹田市ボランティア連絡会の皆様の地道な活動に感謝の心を忘れずに頑張っていこうと思います。吹田防災士会、兵藤正夫。演習後期終わり。これでボランティア情報吹田第122号を終わります。音声役は音訳グループ友でした。